坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。突然ですが、あなたにとって家族はどんな存在ですか？一緒にいると癒されるけれど、時々鬱陶しい存在でもあるという、まあ、そんな方は少なくないとは思うんですが、家族って大切だけれども厄介なものでもあるんですよね。でもこの映画を見ればきっとそんな家族に会いたくなります。家族色レールウェイズ、私たちの出発。人生を鉄道になぞらえて描いてきた映画レイルウェイズシリーズの最新作が、有村架純、国村隼のダブル主演で11月30日今週金曜日に公開されます。家族の数だけ家族の形があっていいということで、ゲストにお迎えしたのはこの映画の演出と脚本を手掛けられた吉田康弘監督、そして阿部修司エグゼクティブプロデューサーです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。もう阿部さんはね、はい、オールウェイズ、はい、三丁目の夕日シリーズとか、はいはい、スタンドバイミードラえもんなど、はいはい、もう大ヒットを手掛けた敏腕プロデューサー。
怪しいですよね、敏腕プロデューサーとかっていうとか大物プロデューサーって一番怪しいよね。
怪しいよね私が同調することもそんなことも
ない。
本当に、まあ、この番組ではあの海賊と呼ばれた男、あれは2年前ですかね。
そうですね。
それからデスティニー鎌倉物語が昨年
1年前ですね、ちょうど
特番で鎌倉で一緒にね。
そうですね。
まあまあこう言っちゃなんですけども、私とはもう家族の中って、
まあ、家族、まあ昔から知ってるもんね
昔から
随分20年とか30年とか、
そうそう前に ね、はい、
FM
やってる頃
ね、
はい、そうなんです。そう、まあ、家族なんです。もう
家族って長きゃいりゃ長くいりゃ家族ってもんでもないよね知ってや、
まあ、それからまあ無類の鉄道好きでいらっしゃるということも、
いやまあ乗り物好き、
乗り物好き、ね、あ乗り物全般に、
全般好きです、
ね、そして吉田監督、はじめまして。
はじめまして。
すいません、もうベラベラベラ、
いえいえ、
こんな感じなんで監督は2007年大竹しのぶさん主演のキトキトで監督デビュー。
はいはい、
すごいです、大竹さんの。
そうですね、あの石田拓也、大竹しのぶさんっていう感じですね。はい、
数々の映画ドラマで監督脚本を手掛け、まあ、オリジナル作品にこだわっていらっしゃるというか。
そうですね、はい、今回で6本目なんですけど、全てオリジナル脚本の映画をやらしまって、
今だいたいね漫画が原作だったり小説、ヒットした小説が原作とか多いですもんね、はい、
そうですね、そういう仕事が逆に来ないっていうね、うん、なぜなんですかね。
いやいや、それがいいんじゃないの。
いいですよね、うん、だって
監督、吉田監督のやっぱり持ち味だから、それがオリジナルで、
オリジナルで、
ま
あ、ありがたいなと。
いやいや、なかなかね今オリジナル映画って作れないからね、はいはい、
ね、それが
作る、そういう意味ではもう、ね、そうオリジナルだけやってくださいっていう、
すごいですよ ね
頑張ります。
爽やかですね、なんか。
そうですか、
はい、とても爽やかでいらっしゃいますよ ね、なんだか、
うん、そうですね、
はい、そんな阿部さんと初タッグということで、阿部さんとはもう家族のようになりましたか？
そうですね、結構企画始まって長いことご一緒させてもらってるので、ね、はい、阿部さんの趣味の話もたくさん聞きましたし、
はい、いろんなとこ行ったしね。
そうですね、美味しいご飯も一緒に何回も食べさせてもらって、
まあ、息子ぐらいです
かね、
普通
にそんな感じの、うんうんうん、年齢的にも、そうですよね、
はい、年的に
も、はい、
今回の作品はレールウェイズシリーズの最新作なんですけども、
ね、う
ん、最初のレールウェイズは2010年公開で、この作品は島根県出雲を走る一畑電車でしたね、はいはい、そして
中井さんでね、
中井貴一さん で、
さんで、
で翌年公開の2作目は富山県北アルプスを背に走る富山地方鉄道が舞台だった。
そう、
これ三浦友和さんがねっていうこと で、
はい、
でだからそっから結構
トントンってね、本当はトントントントンって行きたかったんですけど、うん、やはりやっぱり、はい、あのいいものができてなくて7年かかっちゃった、は
い、あ、そういうことなんですか、
うん、
へえ。
そうだから、あのやっぱり地方のね、はい、鉄道をテーマにするっていうのも決めてましたけど、まあ、日本全国いろいろあるじゃないですか、
はいはい、いっぱいありますよね、まあ、
だから行った秋田も行ったし、いろんなとこ行って、うん、でまあ、あの今回ね、あの縁があって、はい、鹿児島行きましたけど、はい、やっぱり一番応援してくれてるところっていうところを探して、
うん、あ、そうだったんですね、うん、
地元がね、はい、あの地元とかその鉄道会社のやっぱり応援がないとできないんでね、
うんうん、まあ、そういうことが大事なんです
ね。大事なんです。まあ、もちろん本作るのと一緒なんですけど、
はいはい、
まあ、それ並行
したのね、架空の鉄道じゃないですからね、実在している鉄道を舞台にするということは、はいはい、やっぱり地元の協力をどうしても多大な協力いただかないとできないですからね。
そりゃそうですよ ね、うん、ね、これあの今回は熊本県と鹿児島県を結ぶ肥薩オレンジ鉄道が舞台になっています。
そうですね、
うん、もう1両だけのね、
まあ、1両だったり、まあ、あの
時には
2両とか
になったりもするんですかね。
まあ本当にちっちゃい。
で、あの今回は女性運転士の物語になったということで、はい、この辺がちょっと面白いところというか、
はい、
このプランはいつ頃からあったんですか？
いや、 今までね、はい、やっぱり中井さんの場合は49歳で運転士になりました、うん、はい、で次に60歳定年を迎えましたって、はい、そうすると、まあ、今度またね、うん、まあ、もちろん今度国村さんっていうのは出てるんで、出てるし、ね、お願いしてるけど、はい、やっぱりこう国村さんの運転士の話というよりももう一人誰かこう、う
ん、フレッシュな、
フレッシュな、うん、でしかも女性の運転士っていうのを、はい、うん、やってみようっていうのはこれ割と早く決まってた、
ね、そうですね、もう当初 5,6 年前に僕初めて声をかけてもらった時から
もうね女性の運転手で行きたい、
3作目ということで、そうそうそう、やっぱり毛色が違うものをしたいなという思いもあって、はい、あと女性運転手が徐々にこう増え始めてる年でもあったので、
今ね、そっかそっか、
はい、たまたま、ね、いろんな、まあ、あの品藩に行ったら、
はい、
まあ、いるっていうことを聞いて行ったわけですけど、やっぱり実際にその成り立てだったよね、
ね、そうですね、初めて運転、女性運転手を迎えた方に、まあ、インタビューさせてもらって、
そうそうそう、
いろんな、
うん、
はい、いろんなことを、まあ、やっぱりこう、ね、女性の運転手ってのはいい話だなって思って、まあ、プロデューサーの中ではそうしようっていう、はい、
へえ、さあ、レールエイズシリーズは毎回、オリジナルの脚本で監督も別であると。吉田監督にとってだからこのオファーってのは結構プレッシャー、
いや、プレッシャーというよりやっぱり嬉しかったですけどね、はい、まあ、5,6 年前に初めて話してもらった時、やっぱ大人向けのオリジナルストーリーで映画を作れるっていう機会が本当に貴重な機会ですし、そういうふうに声かけてもらったのは、脚本作りのところから一緒にやろうっていうふうにやっぱり言ってもらえるのもすごく嬉しいことですし、まあ、大人に向けたしみじみとしたいい映画作ってやろうじゃないかっていう気持ちでやっぱりすごくやる気になりましたよね。
キャストは超売れっ子の有村架純さんと国村純さんのダブル主演であると、うん、その他桜庭奈美さん、木山流星さん、木下宝華さん、筒井真理子さん、板尾創路さん、青木宗隆さんら人気と個性を兼ね揃えたもう役者陣が勢ぞろいしているということで、このあたりのキャストの話なんかも明日以降にまたたっぷりとお話を伺っていきます。海と山、大自然を背景に走る肥薩オレンジ鉄道、その美しい景色も見どころの一つとなっています。ゲストは映画家族色レイルウェイズ私たちの出発から吉田康弘監督、阿部修司エグゼクティブプロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、この映画で描かれる家族の形、そして有村架純さん、国村純さんのお話などいろいろ伺っていこうと思うんですけども、まず物語ですけども、夫に先立たれた主人公のアキラが夫の連れ子とともに、まだ会ったことのない義理の父、だから夫のお父さんですね、を頼りに鹿児島へ赴き、一緒に暮らすところから始まります。全く血のつながらない者同士が、愛する人を失った悲しみや愛を伝えきれなかった後悔を背負いながら、自分たちなりの家族の形を見つけていくという物語ということで、まあ、これ監督オリジナルの物語ということで、はいはい、今回なぜそういう血がつながらない家族を描いていこうというふうに思いになったんですか？
はい、そうですね、やっぱ映画を作るときに現代的なテーマを持ちたいなっていうやっぱ思いから、まあ、昨今の家族の形が本当に多様化しているという流れもあり、で僕自身が過去作でやっぱ家族の映画をたくさん撮ってきた中で、やっぱり家族って血のつながりだけじゃないんじゃないかということをなんとなく感じていて、近頃ね、辛いニュースとかでもやっぱ DV の問題があったりとか、血のつながりにとらわれなくても、まあ、隣に一緒に来ていく人がいるっていうことが、それが家族なんじゃないかということを、なんかこれから新しい、世代、家族を作っていく人たちに向けてなんか提示したいなという思いから、こういう題材になったっていう感じですね。
監督自身ご家族
は、はい、子供が一人いて結婚もしてるんです。はい、はい、
まあ、そんな思いで描かれた家族を見事に演じ切っているのが有村架純さん、国村純さん、そして子役の木山流星君ね。はい、有村さん扮するアキラは亡き夫のふるさとである鹿児島で夫の子供の頃の夢であり鉄道好きの息子のために一念発起してフリーターだったんだけども、肥薩オレンジ鉄道の運転手を目指すという、
そういうことだよね。よくできた話だね。
いやいやいやいや、
いや、そうなんですよ、うん、肥薩
オレンジ
鉄道女子は、はい、ケーキ屋さんのアルバイトしてる。
へえ、
実在してね、女性運転手の方、はい、
その人が一念発起して、はい、縁もゆかりもない、まあ、彼女は鹿児島の、はい、まあ、それは応募してたからネットで調べたら、で行って、
全然違うところから
いらして、そうそうそう、大阪から
大阪からいらして、
うん、でそこで、はい、鉄道の運転士になる。
へ
え、でしょ、イメージだとかね、
参考にさせてもらう、
参考に、そうそうそうそうそう、運転免許持ってないとか、
自動車の運転免許持ってないけど、はい、
電車の運転士とかね、
なってらっしゃる。
びっくりするよね。
聞いた時笑いましたけどね。
そう、
車の運転できないけど、
電車運転できるのに、え、車の運転免許持ってなくてもいいのっていうね、
思っちゃいますよね。
そう、
うん、でも有村さんね、運転士をして、そしてシングルマザーの役っていうのはちょっと今までとは違うのかなっていうね、新鮮な感じはありましたよね。
はい、
うん、
まあ、これもあの連れ子といいますかね、はい、再婚した、うんうん、あの結婚した相手に子供がいてっていう、うんうん、そういう設定ですので、うん、まあ、彼女の年齢設定に無理がある設定ではなくて、うん、
なくて、
あの、ね、リアルな等身大の、ええ、まあ、役どころとして、ね、うん、有村架純さんも非常に多分この役難しかったと思うんですけど、うんうん、鉄道のこともよく知らずに、入っていける役でもあったし、うんうん、やっぱり自分 の, あの個性を生かしながらやってくださったんじゃないかなと思います、
うんうん、帽子が可愛い架純ちゃんがあの帽子もうあれ本当に一冊オレンジ鉄道の
そうなんです、
はい、そうなんだ、そうだからこれ可愛いんですよすごく、国村さん扮する義理の父節夫は肥薩オレンジ鉄道のベテラン運転士であると、もう仕事一筋で家族を顧みずに生きてきたんだけれども、その明と孫の俊也と暮らすうちに徐々に心を通わせていくというところです。安倍さんの作品にはね多数 国村さんご出演でいらっしゃるんですけども、
そうですね、はい、個人的にも、はい、よく知ってるんで、まあ、今回は国村さんが一番、はい、まあ、もちろん監督と相談して国村さんどうだろうっていう、なかなかやっぱりね素晴らしい役者さんなんで、
いろんな役をね、
もう本当に存在感がやっぱりすごく大きいですよね、
はい、
す言葉の少ない役なんですけど、うんうん、もうあの目で語るお芝居とか、
すごいよね、こっちからこっちまでできるからね、いや反社会的なところからものすごくいい人っていう、はい、
もうね、っていうところもね、うん、
そうですね、役どころやっぱ幅広いですよね、
そうですね、あの韓国のね賞を取りになったアクソンなんか
すご
か
ったですもんね、悪魔ですからね、
悪魔の役でしたからね、
もう怖いって、
釜山映画祭行った時にみんなにね韓国の人たちに、うん、悪魔悪魔って言われてました
いやだからすごいですよ、
真逆の役ですから今回
ね、本当にいいおじいちゃまの役で、もう声がいいし、
いいですよね、
声渋いんです、
渋いし、だから国村さん、そう、
鹿児島弁バッチシ覚えてください、
それがね
味わい深い、
そうだよね、演技しながらの方言ですから ね2つやんなきゃいけないじゃないですか、うん、覚えてりゃいいってもんじゃなくて、
運転士の所作も完璧、
そうそう完璧だよ、完璧、
あ、そうなんだ、
ベテラン運転士っていうことなんで、はい、もう見ずにもうなんかこう時刻表入れ替えたりとか、
そういうこともできちゃうんだ、
もうそういう風にしてもしてほしいって演出するじゃないですか、
はいはい、
でそれをもう完璧にこなされるっていうビデオでちゃんと覚えてきて、指差しとかの目線の送り方とかもベテランのもう、はい、あのここだ、
なん
こんだけ見たら OK みたい
な
さじ加減とかもちゃんとやってくれる、
なるほどね、そしてアキラの血のつながらない息子でアキラを姉のように慕う俊也役には、オーディションで選ばれたんですね、木山隆生さん、隆生くんというのかな、くんですね、
10歳、
まあ、俊也は生まれた時にあの本当のお母さんを亡くしていて、で、まあ、お父さんに育てられ
入れ替えだから ね,
ね、で10歳でお父さんも失ってしまうという役どころなんですけど、
そんな人いるみたいな ね,
ね、
映画みたいな話じゃない
映画ですけど、
そうか、まあでも達者というかいい、
そうですね、
まあ本当にね、流星、
愛くるしさもありながらちょっとしっかりした哀愁もあって、
ちょうどよかったな、
そうですね、オーディション本当にね難航しましてね、あの最後の最後まで
2人、
ね、候補がいて、で選んで
してみる、
あ、
挑戦的なキャスティングっていうか、はい、まあ、あの経験値はねまだまだすごく少なくて、
うん
うん、
だからその現場で苦労するのはまあ覚悟の上でやってみる、見ようかって
実際、まあそういう、
いやもうリハーサルをいっぱいしました、やっぱり、
あ、そうなんだ、なんかパンフのスリーショットなんか見ると関係性がよくわからない不思議な感じですけど、まあ、それが家族色、
わかんないです、
家族色ってことなんですよね、
家族になるんだ
っていうね、そういうことですよね、はい、うーん、ぜひもうこの3人が描く新しい家族の形、皆様もご覧になってください、ゲストは映画家族色レールウェイズ私たちの出発から吉田康弘監督、阿部修司エグゼクティブプロデューサーでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
レールウェイズシリーズは地方のローカル性を舞台に人と人とのつながりや自分の生き方を見つめ直して懸命に生きる人々の姿を描くもので、今回は血のつながらない3人による家族の物語というふうになっています。で舞台は熊本県と鹿児島県を結ぶ肥薩オレンジ鉄道なんですけれども、その主なロケ地となった鹿児島県阿久根市というところですけれども、阿久根市のところはだから、節夫さんのお家があったりとか、はい、 あと川の近くですよね。
そうです、そうです。
はい、あと鉄道の駅も
駅もあります。薩摩岡駅があったり、ね、
でそこからこう、はい、ちょっと丘があって、はい、海が見えてみたいな、はい、
そういう場所ですかね。海と山と鉄道がしっかりある、
はい、うーん、これ九州新幹線が開通して廃線の危機に陥ったんですか。
あのね、
うん、
言いますよこれから。
言ってください、
はい、本当のこと。
あ、言ってください言ってください。
もともとね鹿児島本線なんです。
もともと鹿児島本線と言われてもろ、
で九州新幹線が開通したので、うん、はい、そこがいらなくなっちゃった、
うんうんうんうん、
ある意味、
はい、
これはやぶさとかっていう名前聞いたことあります、はい、はやぶさっていう今東北新幹線にはやぶさっていう名前がついた新幹線があるじゃん、盛岡、
はい、
であれもともと東北新幹線じゃなくて、うん、東京から九州の鹿児島まで行く寝台特急ブルートレインについてた名前なんですよ、
うん、ん
でそれが東京出て16時30分ぐらい東京駅出て、はい、で次翌朝の12時過ぎに、ね、あの西鹿児島に着く、まあ、当時西鹿児島、うん、今の鹿児島中央 朝で昼過ぎ、
昼過ぎに着く、昼過ぎ、あ、
かかそれくらいロングで走ってたやつがいるんですよ、はいはい、でそういうのも全部なくなっちゃって、うん、でそこに走る列車がなくなっちゃったんだけど困るじゃないですか、
う
ん、
生活する人はね新幹線使うわけにいかないし、
だからそのね鹿児島本線今ね、こうあの上がね安代まで、
安代まで、はい、
でこっちはね薩摩仙台からはまだ鹿児島本線だから、その薩摩仙台と安代の間を切っちゃって、
うん、
そこを第三セクターの肥薩オレンジ鉄道というので営業してるわけ、うんうん、だからもともとは本線、はい、
本線だったんだ、
う
ん、
そうなんです。
へ
え、ここまでは重要なの、俺にとってはね、
俺にとっては
って感じで、どこが重要なの。
もういや鉄道タクだから、まあしょうがない、
しょうがない、
しょうがないけど、ね、しょうがないけど、
例えばですよ、
はい、
本線ですから道路がめっちゃいいんですよ。
道路
いやいや車で言えば
線路
がいやだから車で例えると道路がめちゃめちゃ綺麗な舗装されて、うんうん、田舎の道路じゃないのよ。ああ、レーシングカーが走っても大丈夫なぐらいな、ああしっかりしたのが鹿児島本線、
うん、
そこに、うん、あれがね
ちっちゃい、
あってそのバランアンバランスがめちゃくちゃいいんですよ。それをだから監督にずっと言ってるここのその良さを取ってくれとあの、ね、大事なんだよ。だからこれは ね
鉄道それは映画で伝わるの。
伝わると思います。
伝わる。でそういうふうにもう監督にはそういうふうに取ってねって、
はい、
このねこの鹿児島本線を今第三セクターとして走ってる肥薩オレンジ鉄道って可愛い、
うんうん、
可愛い名前で肥薩オレンジ鉄道ですよ、
はい、
それにがそういうところに今このちっちゃい電車がカタコト走るっていうこのアンバランス。
今回監督は初めてこの映画で、
はい、オレンジ鉄道を、そうですね、品半で初めて乗らせてもらいました。
実際乗った感じ、乗り心地とか、
いやあのやっぱ本当チャーミングだなと思ったし、うん、まあ、女性運転士が運転するのになんかこう、はい、舞台としてすごくふさわしいな
と。いいですよね。じゃあ、まあ、第三セクターとはいえ赤字、
まあ、経営はやっぱり度外視で地元の人たちとのやっぱりコミュニケーションとしてやっぱ作ってる、
ね、やっぱ県とかね、そこでお金出し合って補填しておくわけじゃないですか。
まあ、でも実際映画の中でもね、うん、地元の人とこう喋ったりとか、
そうですね。でもやっぱ会社としても、ね、
見送るようなシーンとか運転しながらもありますもんね。
でもオレンジ食堂とかね、
あ、そうそう、
観光列車を作ったりとかして集客も頑張ってますし、
はいはいはい、あれはたまに走るんですか、ああいう食堂になって。
土日ですよね。
土日ですね。
予約で一般になるらしいですよ。でも
結構海外からも乗りにいらっしゃる。
そうですか。もう本当に海の景色の方向いていてっていうね。
そうそうそうそう、
で食べながら
いい時間帯のゆっくり走ってくれたりするんですよ、は
い、
夕日の、
駅でねちゃんと停車、長い停車したりとか。
なるほどなるほど。そういうシーンもありますもんね、
映
画
の中でね、
うん、これ撮影はでもあれですよね、実際に動いてる時間とはちょっとず、はい、ではないところで撮影したり
する。そうですね、やっぱ鉄道会社の多大なるご協力のもと、はい、列車新しくダイヤを組み直ししてもらってですね、はい、こことここの間で一本臨時列車を走らせますとか、
は
い、そういうもうすごく企画的なこのスケジュール組んでもらってやってるって感じです。
いや本当地元の応援がないとできないって最初におっしゃってましたが、そういうことですね、
うん、
で撮影は今年の1月から2月真冬のロケということ
で
ね。
はい、寒かったですね。
めっちゃ寒かったね。
鹿児島だけど、
うん、
そうなんですよ。
南国って嘘じゃん、ね、
10年に一度の寒波っていうぐらい雪すごく降って、
なんか真冬のロケだけども、はい、鹿児島の味に助けられたっていう風に書いてますから、相当なんか、うん、結構いろいろ美味しいものを
ご飯
お食べになったんじゃないでしょうか。
美味しかったですよ。地元のやっぱり婦人会の方とかが、はい、協力してくださってお昼ご飯あったかいね、
なんか炊き出しとか
炊き出しやってくださったんでね、
いいですね、地方ならではのやっぱりねそういうあったかさですよ、ね、
もうありがたかったですね、
本 辺ではあるほらさつまいも入りカレーが出て
くるんですよね。
あれ実際そうなんですか、うん、鹿児島名物。
これもやっぱり
個人的なもんだと
思う。そうなんですよ、地元で取材してる時に、うんうん、あの市役所の方に、ね、ううなんか特別ななんか他の県ではないような食べ物ってなんか自分のご家庭であります、うん、って聞いた時にカレーにはうちはさつまいも入れたりします。
ちょっと無理くり感ない。
いやでもいらっしゃったんですよ。本当に
いらっしゃったんですよ。俺さつまいもカレーはねなんかちょっと俺は別にして食いたい。
ちょっと食べたくなりましたもん、うん、実際正直ちょっと食べたくなりました。はい、だってあのね2人の出会いの感じとかもね、はいはいまあるから、まあ、
キーアイテムになって
ます。それはもちろん
これじゃがいもじゃお話になんないじゃないですか、まあね、うちはさつまいも入れるんだよっていうところから。
そうなんですよ、伝統のね家庭の味です。
そうそうそう家庭の味なんだあれ。
そうです
そうです、節夫さんところのね
家庭の味なんだから。3世
代にわたってさつまいものカレーだと思いますよ。
ちゃんと映画見てくださいよ本当に。さあ、まあそんな多くの人の温かい気持ちが伝わってくる作品となっています。大自然の中を走る肥薩オレンジ鉄道の勇姿もぜひ大きなスクリーンでご覧になってください。明日は鉄道好きにはたまらないこだわりのシーンについても伺います。またかゲストは映画家族色レイルウェイズ私たちの出発から吉田康弘監督、阿部修司エグゼクティブプロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの作品は夫に先立たれたアキラと夫の連れ子俊也、そして義理の父節夫、この血のつながらない3人が愛する人を失った悲しみを背負いながら自分たちなりの家族の形を見つけていくという物語なんですが、まあ、レイルウェイズシリーズということで鉄道愛がいっぱいの映画でもあるんです。これ鉄道好きが見るともうって興奮するマニアックなシーンもあるんじゃないですか。
あると思います。僕はやっぱりあのオープニングであの池袋の、はい、
そうだね、
古戦橋、
ね、あそこ古戦橋っていうのはね、うん、もともともうシナリオ上あったんだけど、はい、どこにするかってずいぶんね、
そうですね、場所本当に
行って、
はい、上野の方とかもね、はい、見させてもらったんですけど、あの、
まあね、条件とかね、
そうですね、
古戦橋っていうのは
こ
う
線路
またぐ、
またぐ、またい
で、またいで走る、
はい、あれはこっちの何ホームからこっちのホームに渡るの、それともあれは一般的に使われて、
いや両
一般的にあの使われてます。
あれも古戦橋、うん、線っていうのはこれ線路の線ですから、はい、またぐ線路だから線路またぐ、う
ん、全部古戦橋、全部古戦橋なんだ。でもあそこの池袋を選ばれたのは何か理由があるんですか。
やっぱりあの対比が欲しかったんで、地方にないこの都会の古戦橋っていう線路の数がすごくやっぱ多いんですよ。
あ、なるほど、
はい、で池袋の街並みがドーンと見えて、はい、非常に都会的ですし、4
線か5線、
あ、見下ろせるのか、
で湘南新宿ラインがあって、うん、山手があって、うんうん、東上線があって、うん、まあいろいろと入り乱れてくるでしょう、はい、だから映画の中では金太郎、
そうなんですよ、
あ金太郎、
北海道の札幌から、
うん、名古屋行く
ですね、名古屋まで行く列車1日1便しか走らない、
貨物ね、貨物、
貨物ね、金太郎です
ね、金太郎、
これをもあの 見に来ているっていう設定にして、子供が、うん、鉄道好きの子供が、
あそうか最初のシーンは、
そうそうそうそう、
あそうだったのね、
鉄道好き金太郎見に来る、湘南新宿ラインは来る、はい、東武が来る、山手が来る、
大変でした、その1日1便が来る列車が本当にちゃんと取れるかっていう貨物は、
確かにもう行っちゃったらだと終わりですもんね、また明日、
あの頃ね、雪が降ってるから遅れが出るとか、
めちゃくちゃ遅れるんですよ、
あ
ね、人乗せてるわけじゃないんで安全上のことを重視してすぐ、はい、あの遅延するんですよ。だからロケハンで行った時はね、もう8時間遅れとか、
へー、う
ん、今日は結局発車するのやめましたとかって言うんですよ。
へ
ー、撮影の時来なかったらどうしようかって、ね、
そうそうそうそう、
だから予定では、はい、あの3時頃に来るっていうのが出てるんですけど、うんうん、もうバラバラなんですよ日によって。
じゃあね、だって役者さんたちはそれを見ながらこうやらなきゃいけないから、
待たせる、合わさなきゃいけないんで、
へー、
まあそこはそうだね、
まあ、これはちょっとマニアックなシーンというか、
そうそうそうそう、
ね、逆に鉄道好きの人も見るのでこう気を配るっていうか、いい加減なことできないなみたいなのもあるんで、
運転士のシーンがね、あの指差し確認から何から、はい、あの嘘っぽくならないように、これはもう実際肥薩オレンジ鉄道の運転指導をしてらっしゃる超ベテランの運転士さんにもう付きっきりになってもらって、うん、横で僕はお芝居が OK でもその人が、はい、いや所作がおかしかったって言ったらもう一回、ね、もう一回やりましょうって言ってやってましたね。指差し確認はいいけれど目線がおかしかったっていうふうに、あのどこを見て指を指してるかっていうのが、はいはい、あのホームのあそこの看板を見てないでおかしいんですっていうことまでこだわって一応 OKNG を出したんで自信あります。
そして鹿児島の家にはアキラの夫周平が子供の頃使っていた部屋がそのまま残されていて、ね、2階の部屋でね、はい、 この部屋にも鉄道愛がいっぱいありましたね。
そうね、よくできた、
はい、そうですね、はい、うん、ここ飾ってた子供時代にあの好きだったものとかも、うん、本当に必殺オレンジ鉄道の運転士さんがあの持ってるものとかお借りしてきて、あの飾らせてもらったり、あと、まあ、父親が、はい、国村さん演じる節夫さんが運転士で、うん、子供の時に、まあ、あのやっぱ家に帰ってこれないので、うん、あんまり運転手さんって、うん、あの徹夜で、はい、あの泊まり込みで勤務したりするので、ちょっと寂しさから兄弟がいないのに二段ベッドを買ってもらい、はい、それをあの寝台列車に見立てて、あの遊んでいたっていう設定の二段ベッドを置いたりとか、
はい、
そういう観点でちょっと美術部と相談して作り込んでいきました。
よくできたね、ダンベッドの雰囲気が ね、
そ, うですよね、うん、そしてあのジオラマがもう、ね、
ジオラマ、ね、作ったね、
そう、自分で作ってたんですよね。
それは中学の時に作りかけのジオラマを残して、まあ、家を出て行ったっていう高校とともにっていう設定なんですけど、そのジオラマの中はよく見るとあの自分が将来こういう風に街になってほしいなという思い描いている、うんうんうん、その阿久根の薩摩大川駅とかがあの、うん、ジオラマに再現されてて、
まあ、愛がいっぱいということで、周平役の青木宗隆さんのこの映画に対する愛 もうとてもいっぱいだったそうですね、
は
い、
そうですね、はい、あの息子役のやっぱり木山流星くんが、うん、まあ、あの物語のクライマックスの時に亡き父を思って作文を読むっていうシーンがあるんですけど、うんうん、そこでお父さんとの思い出を語るんですけど、うんうん、その思い出がやっぱり本当の思い出にしてあげたいっていう青木さん の、 あの役者心から、うん、あのクランクインする前に、うん、あの子役の木山くんと二人っきりでレストランに行って、はい、ご飯を食べたりとかですね、野球を一緒にしたりとかですね、
カレーも作ってたよね。
そう、カレーを一緒に作って、
さつまいも入りカレー、
お父さんのカレーが大好きだという設定なので、あの本当にカレーを作ってあげて、嘘のお芝居じゃなくなるように思い出を一緒に作ってあげたりとか、そういう協力をいっぱいしてくださったん
です、ね、だって青木さんのシーン自体はそんなにたくさんはないですよね。そうそう、ね、になくなってしまいますから、まあ、思い出のシーンとか、はい、回想シーンにはあります、
まあ、重要なシーンが何箇所か散 り、うん、ね、りばめられてるっていう、
ね、重要だね、
はいはい、
やっぱ木山くんが本当にダメになった時に、感情が出なかった時に、はい、とっておきとしてこれを聞かせてやってくれというボイスメッセージまで用意してくれて、
熱い男。
そうですね、彼がうまくできなかった時にそういうのをあの聞かせてあげたりとかして、もう一回感情が出てくるのをなんかこう粘って待ったりとか、そういう感じでやってました。
すごいね、
すごいよね、
はい、まあ、そんないろんな人たちの愛がぎっしり詰まった作品になっています。いよいよ明日公開です。多くの人にご覧になっていただきたいです。明日は斉藤和義さんによる主題歌のお話も伺っていきます。ゲストは映画家族色レールウェイズ私たちの出発から吉田康弘監督、阿部修司エグゼクティブプロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この作品は肥薩オレンジ鉄道や鹿児島県阿久根市など美しい九州の西海岸を舞台に、愛する人を失った血のつながらない3人が自分たちなりの家族の形を探して再出発するという物語です。まあ、その出発を見守る人々に扮するのは桜庭奈々美さん、木下ほうかさん、筒井真理子さん、板尾いつじさん、脇を固める役者陣も非常に彩り豊かというか個性あふれる人たち になってますよね。
はい、
ね、あの木下ほうかさんのあのね、あの方言、ね、あれ方言正しいんですか。あれ
正しいですよ、正しい、
独特な感じで、
そうなん
です
ね、ね、
優秀な本当に方言、
はい、うそうね、ほうかちゃんもなかなかあの役が板についてい
や、イヤミ何でしたっけ、はい、イヤミ課長、
はいはいはいはい、
あのほうかさん、
スカットジャパン
のね、あのイメージとは全く違う、うん、
いいよね、
ユーモラスな、はい、チャーミングな、うんうん、役をやってくださってて、
ね、とってもよかったね、
うんうん、新たな魅力が、はい、ほうかさんの魅力は、
ね、でもやっぱりいい人だけでは終わらないというか、ちょっとね、
そうですね、あのシビアな現実もやっぱり、
ね、あ
のそういう立場の役だからね、
そうですね、
うん、そうですね、うん、で桜庭奈々美さん、
はい、
これもね、桜庭奈々美さんもね、やっぱり お腹に子供を宿すっていうね、うん、難しい役をやってくださって、はいはい、学校の先生でありながら
不倫でっていうことなんですよね。
ちょっとこう彼女はね、泉市、はい、泉の出身なの。
そうなんですよ、
地元出身なの。
そうなんだ、うん、じゃあ思いもね、
そうですね、
ちょっと近所の人見に来たりとかあったのかしら。
そう、お母さんとか
同級生とか、うん、あ、本当ですか、
育ったところで撮影してた。
そうそうそうそう、
で筒井真理子さんは節夫さんの妹の役 で、はい、うでね、もうこのね、おばちゃんっていう ね、はい、ね、役で、で板尾いつじさんはあの なんていうか先輩運転手の先輩で
厳しい先輩運転手、
これなかなか良かったね、これも、
は
い、
ね、良かったですね。
いやいや本当ね、ドンピシャだね、はい、みんなね。
で忘れてはいけないもう一人いらっしゃいましたよね、役者さん。
あの人ですか。
あ、社長。
社長役の。
社長がね、あの会社の社長が、ね、面接の時にちらっと出てくる。
そうなんですよ。重要な。
口を出してらしてね。
いや
これが、あ、役者さん何とおっしゃいましたっけ。
うるさいよ。
なんですよ。
あの安倍。
安倍修二。
安倍修二。
あれね、本当にね。
ねえ、
う
ん、お出
まし
たね。
いやいや、何よ。
だから木下ほうかさんと
安倍修二さんと
国村淳さんが。運転手の面接官、面接官、ね、で有村架純さんが初めてこうなりたいって言って履歴書を持ってくる、
そう
です
ね、重要
な決定的なことを俺言ってんだよね。
そうです、そうです。
でもいいんじゃないかなっていうね、うん、そんな理由でもいいんじゃないかなっていう。
そうですね。
役作りはどのようになさったんですか。
全くしてません。
見どころの一つとなっています
。そう
ですね、はい、美しい風景とともに。はい、もうぜひご覧になってください、
はい、
そして、作品に彩りを添えるのは斉藤和義さんによる主題歌カラーです。
はい、
監督の学生の頃からのファンでいらっしゃ
るんですか。そうですね、はい、斉藤和義さん大好きです。
言ってたよね、ずっと、はい、斉藤和義さん、
で斉藤さんも実際この日立オレンジ鉄道お乗りになってるそうです。
そうなんですよね、あのロケ地に来てくださって、はい、撮影現場、はい、あの 家とかですね、はい、あの木になっている神社の高台とかで、はい、街並みを一緒に見てくださって、で、
それを見てからの書き下ろしってこと。
そうです。
あ、そのために、
はい、
でもやっぱりその電車もの、あ、電車じゃない、鉄道
もオレンジ鉄道に乗っていただいて、やっぱり映画の舞台をいっぱい見た上で書いてくださったこのドンピシャの、
はあ、
本当に主題歌ね、
カラー、
家族色、
家族色の部分なんですね、うん、まあ、そんな思いもね入っているかもしれません、今週水曜日にリリースされたシングルジャケットも物語を彷彿させるジャケットになってますので、ね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。じゃあその曲をここでお届けしたいと思います。監督から曲紹介をお願いします。
はい、それでは映画家族色レイリーウェイズ私たちの出発主題歌、斉藤和義さんでカラー。
斉藤和義カラーを聞いていただいているところですけれども、ね、まさにこの映画の、ね、締めくくりにふさわしいというそんなナンバーになっています、
はい、
では最後にお二人からメッセージをお願いしようと思います、はい、じゃあ監督お願いします。
はい、この映画、まあ、鉄道愛にあふれていますが、同じぐらい家族愛にもあふれている映画でございまして、女性の方が見ていただいても、あの奥さんと見に来ていただいても、あるいは親御さんと見に来ていただいても、幅広く見ていただいて何か感じていただける家族の温かみとか、これから、新しく家族を築いていく人にも見ていただきたい、そういう作品になっておりますので、冬ですから皆さん温かい気持ちになりにぜひ劇場にお越しください。お願いします。
はい、
全部言われちゃったんで、そういう映画です。はい、本当にレールウェイズの第3作目として非常に、はい、まあこういう言い方するとあれだけど、やっぱり、まあ、一番新しいのが一番いい映画、本当に素晴らしい映画ができたところで、はい、ぜひ、劇場でご覧いただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
いよいよ本日公開です。ぜひ大きなスクリーンで美しい映像、心温まる物語に身を委ねてください。ゲストは映画家族色レールウェイズ私たちの出発から吉田康弘監督、安倍修司エグゼクティブプロデューサーでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。